Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。朝夕は本当に涼しくなってきた感じがします。お酒の美味しい季節になりました。というわけで10月の西宮徹底解剖は、酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造りと題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生をお迎えしてお届けしています。大浦先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は生放送でございますので、はい、大浦先生のね、質問とか、それからクイズのお答えもまだまだ間に合いますので、お寄せください。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514 0798-375514 でございます。お待ちしております。さて、10月の7日と8日は西宮神社で酒蔵ルネッサンスと食フェアが行われまして、賑わいましたよね。
そうですね、はい、あの大盛り上がりで、
はい、ねえ、やっぱり皆さんお酒がお好きなんだなっていう、ね、あそこでしか飲めないものとかっていうのも結構あったりするんですかね。
そうですね、まあ、あの年に一度ということで各社ですね、はい、あの勢いを、ね、込めてやってたと思いますけれども、
うん、ね、博識家さんも大人気、皆さんね、はい、長い行列もできててすごかったなと思うんですが、さあ、そんなお酒にまつわるいろんなお話を伺ってきまして、まあ、その酒蔵建築から、それから酒造道具、そして酒造機械から、いろいろとね、3週にわたってお話を伺ってきたんですが、さあ今日は4週目でございます。もうね、あのいろいろとあの皆さんからの質問だったり、はい、お寄せいただいているのでね、ちょっとご紹介したいと思います。ホルルンさんです。3回目の放送後、実物を見てみたくなり酒ミュージアムに行ってまいりました。お話にあった猫も狐も発見でき、嬉しくなってしまいました。お酒といえば大好物なのが酒粕なのですが、食べきれない時などに冷凍保存してもいいんでしょうか。また風味は変わらないのでしょうか。だんだん寒くなってくると酒粕の香りが日々恋しくなってしまいます、といただきましたが、ねえ、あの猫、狐ね、あのご覧になっていただいたんですね、実際に。
そうですね、あのまずは、うん、あの来ていただきましてありがとうございます、はい、ということで、でね、あのお酒粕の時期が、まあ、近づいてきて、はい、でまあお酒を絞るのも多分10月の末ぐらいからになってくると、まあ絞りかすとしてですね、酒かすが出てきて、はい、でまあそれがまあ商品としてね、販売されるのが11月とか12月とかになってくるわけですけれども、毎年この時期になると、あの酒かすが楽しみだという方もたくさんいらっしゃってですね、あの大変嬉しい限りなんですけれども、
は
い、
ね、かす汁にしたり、はい、それから焼いてね、ちょっとお砂糖つけて食べたりとか、いろいろな楽しみ方があるようですが、でもあれ本当にどっさり買うとですね、うんうん、なかなか使い切れなかったりするんですが、はいはいはい、保存はどうなんですか、大浦先生。
そうですね、あの、まあ、基本的にはですね、あの各メーカーさんにお問い合わせいただくのがまず筋としてがあってですね、はい、あの、はい、なんですけれども、個人的な話になりますけれども、うん、これに関しては、はい、あの私の祖母なんかもですね、あの酒粕が好きでですね、うん、あの毎年あの買って送るんですけれども、
はい、
あの冷凍してですね 使ってまして、まあ、あの特にあのそれがどうだったとかいう話は聞かないので、まあ、個人的にはそれでもいいんじゃないかなと思います。
そうですよね、少しずつ出してきて、はい、楽しむという、はいはい、ということで、まあ、あのいろいろ個人の責任において皆さん、はいはい、お楽しみいただければと思いますが、さあそしてこちらは、ビーフさんでございます。博士家さんのアンテナショップ博士家クラシックスは確かその場所に蔵が6つあったことが名前の由来だったかと記憶しています。そのあたりは本当にたくさんの蔵が並んでたんですね。え、これ本当なんですか、この話は。
そうなんです、これはだからあの言ってしまえばシャレダジャレになるんですけれども、
蔵が6個あったから
蔵6ということでですねついた名前であるというふうに私も入社した時に、はい、あの先輩の社員から、はい、聞きまして、そうなのと思いましたけどもであそこにあったのはですね、はい、酒蔵ではなくてあそこには土蔵がありましてですね、
はい、
あの今 の, あのスーパーですとかですね、うん、あの辺りにあの博士家辰馬本家酒造の本社のですね建屋があの、はい、阪神淡路大震災の前まではあそこにありましてですね、でそれに付随する形でですね、うん、土蔵といって、まあ、倉庫ですよね、
はい、
があの6棟あそこにあったところをですね、まあ、クラシックスというふうな形でですね再整備してですね、
はい、
今レストランと売店になっているということで、あのこの蔵は倉庫であって酒蔵ではないんですけれども、
うんうん、
まあ、蔵には違いないということでですね
6個の蔵、ね、クラシックス、
でまさにそこの蔵の中のいくつかに入っていった美術品であるとか、
はい、
あるいは古文書であるとかというものが今 の, あの酒ミュージアムにまあ収蔵されていると、まあ、そういう流れでもありますので、まあ極めて重要な蔵であったということになります。はい、
ということなんですね、はい、さあそしてまあお久しぶりに頂戴しました甘辛シャンさんです。大浦和也先生、増井孝子さん、こんばんは。我が家は宮水地帯なので物心ついた頃から木造の酒蔵は見慣れた光景でした。多分六甲おろしが冷たく感じる頃だったと思います。木枠の窓から勢いよく湯気が立ち上っていたのをよく覚えています。小学生の時ですからもう半世紀以上の昔です。当時は町内に小さなだんじりがあったので、この季節に子供だけで引っ張っていました。あら、そうなんですか。巡行コースで木造の酒蔵にお邪魔をしたことがありました。少し薄暗いところに桶、木桶や長い柄のついた道具があったのをうっすら覚えています。きっとあの酒蔵も東西に長かったのでしょうね、ということで、はい、そうなんですかね。
そうですね、あのこういったですね、あの昔のですね、うん、
はい、
子供だったの頃のですね記憶をお話しいただけるのは私にとってもすごく勉強になりますので、どんどんですねあの教えてほしいところでありますし、
はい、
まあ、あの東西に長かったんだと思います、
ね、北風をうまく、ね、六甲おろしを取り入れないといけない、はいはいはい、はあ、でもこういうことを実際にご覧になった方がこうやって語ってくださるっていうのは本当にね、は
いはい、いやすごく重要で、あのありがたいのはもしかしたらそのそういう時の写真なんかがですね残っていると非常にありがたいんですけれども、
はい、あそうか、でもあのこの前なんかの時にはね、あの、浜に、うん、あのいりこだったりね、そういうのいっぱい取る、
はい、
そういう漁師さんのなんか道具がこんなの使ってましたよって写真を送ってくださったりした方がいらしたりとかで、
なるほど、
だからね、持ってらっしゃる方は
そうですね、
多分ね、
実は貴重な資料になり得るということですし、もしかしたらね、あのこの当時の酒蔵の近く通ったらそれこそお弟子さんの仕事が、ね、
はい、
10月の間コンコンコンコンしてたかなという、そういった記憶ももしかしたらねお持ちでしたら、楽しく聞いていただけたんじゃないかなというところですね。
そうですね、
はい、
音で録音したり写真に撮ったりとかっていうことは、はい、やっぱりいろんなこと残していく上ですごく大事ですよね。
すごくですね、こういったあの証言をですね、うん、あのお送りいただいたのはすごくありがたいなと思いますね、
うん、ですね、はい、今ならの本当にスマホで音も映像も撮れますから、
はい、
なんかこう気になったところっていうのを撮っておくと、
はいはい、
将来的にやっぱりそれはとっても貴重な、
そうですね、
ね、ものになるかもしれないですね。
実はですね、意外とあの普通の場面っていうのを写真撮らないことが多いので、はい、案外その日常がわからないことがね多くてですね、あの今のだから会社の中の事務所を撮っておくとかですね、はい、するのも実は結構重要
そうかもしれませんね、はい、あまりにも当たり前になりすぎててっていうところがありますけど、
そうですね、あの、うん、例えば10年前の事務所の様子って今と一緒ですかって言われたら全然違うわけですけど、
はい、
なかなか思い出せないんですよね。なので定期的にですね、あの定点で撮っておくっていうのも実は大事かもしれないですね。
本当ですね、まだその本当にみんなの机の上にそのパソコンなんかなかったりとか、はいはいはいはい、ファックスがやたら大きかったりとか、なんかいろいろあるんでしょうね。
そういうのが残ってると、うん、まあ、50年100年経った後にですね、はい、あ、この時代はこうかというですね、貴重な資料になるんで、
ね、
実はまあ記録っていうのはすごく大事ということですね。
そうなんですね、なんか歴史を語るみたいな感じですよね、はいはい、さあ、その、 あの歴史と文化の散歩道というね、はい、あのこれも皆さんがとっても愛してくださっている番組があるんですが、お出になっていただいたんですよね。
そうですね、はい、あのこれはもう、ね、パーソナリティの前田豊さんにですね、はい、あの随分お世話になってですね、私が2012年に入社してで、この方、まあ、展示のたびにほとんどですね、はい、おいでいただいてですね、あの育てていただいたなというところですね。
その前田豊さんが、まあ、亡くなられたということで、あの歴史と文化の散歩道、そのゆかりの大浦さん、それから男女小原さん、そして岡ディレクターが思い出を語るという会が、10月の15日にありました。で、あの前田さんが80歳の時のお声ですかなんかもね、
そうですね、
応援されたということで、
ちょうどあのお酒のですね、銘柄を押す印判のですね、うん、資料をですね、あのに関係する方にですね、うん、ご講演いただいた時に、まあ、その会を仕切っていただく役をですね、前田さんにお願いしておりましてですね、はい、その時の音源なんかをですね、うん、まあ、あの岡さんに使っていただいてですね、あの、まあ、それこそね、あの若々しいお声でですね、テンポもよく、ね、うん、あのお話しいただいてたのがすごく、まあ、あのいい会ができたんですけど、まさかこういう形で使うとは思ってなかったのでですね、
でもあの聞き手としても、そしてまたあの語り部としても、はい、素晴らしい魅力をお持ちの前田豊さんで ね、はい、本当に残念なんですが、あの多分ね、天倉シャンさんもその放送を聞いてくださったんじゃないかと思うんですが、うん、追伸ということでこんなあのメッセージをいただいています。もう10年近く前になりますか、市役所筋沿いの宮水庭園の前で前田豊さんをお見かけしたことがあります。多分街歩きイベントだったのでしょう。引率されたたくさんの参加者さんにニコニコと説明されていた姿を思い出します。10歳まで洋街地区で暮らされたそうなので、街並みはすっかり変わっていても往時を忍ばれていたのかもしれませんというふうにね、いただいてるんですけれども、うん、まあ、本当にあの前田豊さんにもいろんな歴史や本当に文化のこといっぱい教えていただきましたよね。
そうですね、あの前田さんとの収録の前後に話す雑談なんかがすごく、先ほどのね、あの写真の話じゃないですけど、はい、いろんなお話をいただいてですね、私自身勉強になったなというところで、あのもう、ね、会えないのが非常に辛いと、
ね、
まあ、いうところでありますけれどもね。
本当にそうですよね、うん、さて、10月の西宮徹底解剖、酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造り、4週目の今日は酒造りの歴史と現在ということで、
はい
はいはい、
そうですね、あの、まあ、ここまでですね、酒蔵の建築あるいは、はい、まあ、道具から機械へのですね、移り変わりについて、3週にわたってですね、ご紹介をしてきたわけなんですけれども、まあ、あのここまで、まあ、歴史のお話をさせていただいて、まあ、そこ、まあ、特に今日はちょっと戦後の、うん、お話を、まあ、できたらいいのかなというところでして、はい、で、あのまあそれこそ前田さんなんかともよくお話した戦時中の話とかですね、もうああいう時代っていうのはそのお米、材料のお米とかがですね、あの制限されるですとか、
そもそも食料不足の時代ですもんね。そうなんですね。
で、それはもう戦後になっても変わらなくてですね、はい、その統制なんかの時代を経まして、まあ、その時代っていうのはどうしてもあの、うん、 制限がありますので、お酒の質なんかにもなかなかこだわれないと、
はい、
それこそ精米する部合もここまでっていうのを決められ方がありましたので、
そうだったんですか、
はいはいはい、なのでまあそれはもうね、その時代なんで仕方ないかなと思いますけれども、今日はまあその後のお話でして、はい、で一方でもう戦後復興、それから高度経済成長ってなるとですね、あの先般もあのお話ししましたけれども、あのコンクリートの蔵で大量生産という話がですね、
はい、
出てきて、でその後どうなっていくかということなんですけれども、あの今度はそのお酒を作ってくれる担い手、労働力が実はどんどん減っていく、
はい、
あの要はサラリーマンにやっぱりみんななっていくわけですよね。
うん、
で季節労働者というのがどうしても減ってしまう中で、じゃあでもお酒は求められますので、じゃあどうやってそれを克服していくかという時に、あの、まあ、今にもつながる話ですけれども、
はい、
まあ、ロボットであるとかですね、
うん、
そういう機械化っていうのがやっぱりどんどん一段と進んでいくということになっていて、で最終的に今どういう酒蔵があのポツポツ出てくるかって言いますと、
はい、
まあ、そういう、まあ、機械とかコンピューター制御っていうのは、まあ、一昔、まあ、平成ぐらいになるとまあ出てきておりましたし、あと今時代的にですね、いろんな種類のお酒がもういろんなところでですね出てくるということでですね、
はい、多様化の時代ですか。
そうなんですね、まさにですねもう多様化の時代でして、はい、でそうなると、まあ、大きなタンクでドンというよりは、まあ、小さなタンクでいろんな種類を作るという時代に、まあ、どうやら入ってきていると、歴史的に見ればですね、
はい、
なってきていると。でそうなると蔵もまあ大きいのじゃなくてこじんまりしたですね酒蔵で作ろうっていうところで、
うん、
まあ、特に海外なんか前にもねお話したかもしれませんけど、はい、クラフト酒ということでですね、
うん、
まあ、小規模生産のお酒なんかも出てきますし、で大きな会社であってもそのタンクごとに管理するっていうことになると結構大変なんで、その今風ですけれども IoT って言って、インターネットとですねつなげてですね、あのまああと働き方改革の観点からもですね、もう24時間働けないわけですから、
まあ、そうですよ ね、
はい、一方でお酒っていうのは人が作ってるようで実は微生物が作っているっていうところがあって、はい、じゃあ微生物に今どこってね、あの話はできませんから、
うん、そうですよね。でも頑張って24時間働いてくれてるんですよ ね、 すね、微生物さんは。
でそれを、まあ、いかに管理するかっていう時に、うん、あの AI であるとかですね、はい、IoT っていう技術がですね今後ますます活躍していくと、そういう時代がもう訪れるのかなということですね。
なるほど。じゃあテクノロジーのその進歩と、はい、うん、やっぱりお酒っていうのはすごく、まあ、うん、また密接に関係しているということにもなるわけですか。
そうですね。で、そういったことをすることでまたお客さんの心をまあ掴んでいくというのが今後の酒蔵のあるように一つはなっていくのかなと思いますし、あと海外のですね、の輸出をまあ増やすためにはそこの基準に合わせないといけないということで、
はい、
まあ、これはですね、あのユーザーさんからしたらあのよしがしで、あの酒蔵見学がしにくくなるっていう点もあるんですけれども、
うん、
要は衛生のレベルを保つためにあの蔵への立ち入りを制限するというですね、
なるほど、
そういう、まあ、基準、国際的な基準にですね、あの沿ったあの酒蔵あのお酒作りというのが、まあ、今後展開されていくということで、
うん、
まあ、それはあの映像とかですね、そういうので補っていってですね、体験をですね楽しんでいただくというふうに、それもやっぱり今の技術が取り入れられていくことになるのかなと思いますね、
はい、今の技術もたくさんしっかり記録で残しておきたいですよね。
そうですね、はい、
さあというところで、クイズの答え合わせに行きましょうか、はい、3つのクイズお答えをお寄せいただいております。まず一番最初、10月2日の放送分では江戸時代以来の木造蔵の設計で意識されていた阪神館特有の風の名称は何でしょうかという問題でした。はい、大浦先生。
はい、これは六甲おろしです。
はい、もう今年は本当に
そうですね、
タイムリーというか、
あ、そうですね、
もうあちこちで今大合唱がっていうことですけれどもね、六甲おろし、
まあ、また聞けるんじゃないでしょうかね。
そうですね、何回も聞きたいもんでございます。はい、そして2週目の問題はこんな問題でした。酒造道具を製作する職人は何と呼ばれていたでしょうか。
はい、こちらはお化師になります。
はい、 ね、もうプロフェッショナルの方がたくさんいらしたということですものね。そして3週目の問題はこんな問題でした。木桶の欠点を補い、銅製鈴引きタンクに続いて普及したタンクは何でしょうかという問題でした。
はい、こちらは放浪タンクになります。
はい、というわけでこの3つの正解を書いてくださった方の中から抽選でお一人の方に3000円分のクオカードを差し上げるという、これがクイズでございます。さあ今月の当選者は、はい、では大浦先生発表をお願いいたします。
はい、ラジオネームビーフさんです。
ビーフさん、はい、おめでとうございます。3000円分のねクオカードを送らせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。いやいや、博士課クラシックスの話題を振ってくださったビーフさんでございますけれども、本当にね、いやでも酒蔵建築と酒造道具から、まあ、今回は西宮の酒造りを大浦先生にいろいろ語っていただいたんですけれども、はい、この酒造りっていうものをどういう観点から切っていくかというか、はいはいはい、ね、どういうふうに見ていくかということで本当にいろんなことが分かってきますね。
そうですね、まあ、逆に言うとですね、いろんな角度から見ていかないと、はい、お酒造りの歴史の全体像っていうのがあらゆる角度から見ていく、でいろいろ面白いところをですね探していって、こう酒造りの歴史っていうのはこうだったんだよねっていうのを、まあ、作っていけたらいいのかなというふうに思ってます。はい、
ということはまだまだこの本当にいろんな形で攻めていくと酒造りの面白さっていうか凄さっていうのは、はい、いっぱい浮き彫りにできるということですよね。
そうですね、なのでいろんな形、まあ、展示であるとか、まあ、お話こうしてねお話させていただくような機会をですね、はい、に合わせて、まあ、これからも、ね、発信していったらいいのかなと思ってます。
そうですよね、はい、そして、まあ、一方でその物道具とかそういうものが発展していく一方で、やっぱりその丹波杜氏さんにね、うんうん、代表されるような、うん、その人のパワーっていうのもやっぱりすごいものがありますよね。
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、そういったものもやっぱり資料の中から感じられたりもしますので、そういういいところもですねどんどん掘っていきたいなと思ってますね。はい、
でもさっきお話を聞いてるとその未来、うん、現在から未来に行く分に関しては、はいはい、随分となんかなんかすごいテクノロジーがみたいな感じで、はい、なんか人間的なところからちょっとずつこう離れていくような、はい、なんかちょっとした寂しさみたいなのも感じてしまうんですが、
そうですね、その未来だけを見ると、なんとなく寂しさがあるんですけれども、はい、その歴史全体で見たときに、うん、ああこういう流れがあるからこうだよねっていう必然性っていうのがある程度感じられると、なんかこう納得感があるというか、はい、
なるほどね、うん、過去を振り返ってみると、あこういうことでこういう流れで今があって、はいはい、その続きにもっとすごい未来が続いていくんだよ、はいはいはい、みたいなことなんですかね。
なのでやっぱり歴史っていうのは、うん、未来のためにあるというか、うん、面白いのかなと思いますね。
うわーすごい、なんかまだまだ本当に壮大な、やっぱりこれはね、分野なんだなって思いますよね。
そうですね、もう面白いんでずっとやっていきます
そもそも大浦先生はやっぱりお酒に興味を持たれたっていうのは、
はいはい、
本当にやっぱりそういうなんか細かいニッチなところをこういろいろと積み重ねてっていう楽しさからなんでしょうか。
そうですね、先ほどのいわゆるクラシックスの中に入ってた資料がですね、はい、思いのほか面白いんですよね。うん、でそうか、こんなにいろんな分野もね、この番組でもいろんなテーマでですねお話しさせていただきましたけれども、はい、これいずれもですね資料に基づいて話してますんで、
はい、
そういう意味ではもう本当に多様な資料があって、で毎年毎年発見があって、はい、整理していく中で、いまだにおおとかですね、自分でですね
そうなんですか。ということはまだまだ整理されていない資料がいっぱいあるということですか。
は
い、
ありますあります。それはもう西宮それこそね、いろんな資料館ね、共同資料館はじめいろんな資料館がありますけれども、はい、そこそこでまだまだね分かってないことっていうのはたくさんあって、それがどんどん今後 ね、出て解剖さんなんかでもですね、はい、解剖されていってですね、
いやいやいやいや本当に種はつけないんですよねこれがね。
いやいやそうですし、本当にで一つ分かると、振り返ってさっきこの間まで分かってたような分かってなかったようなことが、
はい、
色が鮮やかになっていったりするんですよね。
なるほどそうか、
つながるんですよ、
はい、
だからつながってつながって一つの形になっていくんで、一つ分かると、うん、分かってなかったことがずらっと分かったりもするんで、そこがやっぱりね、うん、面白いんですよね
なるほどね。いやじゃあもう本当に若い方もね、うん、本当にお酒造りに興味を持たれて、
はいはい、
まあ、そのいわゆるその酵母なんかを研究なさる方もいらっしゃるでしょうし、うんうん、そういう歴史的なことからっていう、うんうん、まあ、いろんなアプローチをなさるお若い方がたくさんやっぱり酒造会社にもね入られているみたいですし、
そうですね、
ますますなんか面白い、うん、こう展開になってきそうですね。
そうですね、やっぱりそのうちの会社も360周年続いておりますけれども、はい、伝統だけではなくてですね、うん、その時代その時代の、まあ、今回もお話ししましたけど、新しいものを取り入れていくからこれだけ長く続いてるっていうことになりますんで、
うん、
伝統だけじゃないんですよね、うん、その時代その時代をに合わせていってるところもあるし、未来をですね掴み取っていった歴史の延長が今であるということになりますんで、はい、
本当にお話伺うたんびにへえまさに徹底かぶへえそうなんやみたいに
いやいや、
ね、いろいろと楽しませていただいてるわけで、
そう 先に私が資料を読んで、うん、そういうリアクションを取ってからここに来てますんで
大村さんの中にもやっぱりへえそうなんやみたいなのってのあるんですか。
いやだからわあそうか、これは話せるなということで
、はい、なるほどね、はいはい、本当になんか面白いすごいねトピックもいっぱいありますし、
はいはい、
ね、狐に猫って言われたらそれだけで楽しいですし、
はいはいはい、
やっぱりいろんな発見がねまだまだあると思いますし、はい、実際にその現物が見られるっていうのはこれものすごい強みですよね。
そうですね、はい、やっぱりここで、ね、放送で載せていただいてご興味を持たれた方はぜひですね、やっぱり本物をご覧いただくというのが一番いいのでですね、はい、今日も見に来たよというですねお話しいただきます、この一言が非常に嬉しいですよね、はい、
すぐ行動を起こしていただいて、はい、ということですよね。
やっぱりうちの博物館の特に酒資料室の展示っていうのは他ではやってないことをやってるつもりですので、ぜひこれからも注目していただければなと。
こだわりの展示が続きますからぜひぜひね、皆さんお出かけいただきたいと思います。さて来月11月の西宮徹底解剖は西宮の文化財保護50年の歩み、変わらぬ文化財の保存と活用と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子さんをお迎えしてお届けしてまいります。まあ、こういうふうに本当にいろんな資料館や、ね、いろんなところで古いものもこう大事にしながら、それが今にどう続いているかということをこういろいろと、ね、教えていただけるっていうのはなんかとっても贅沢な気がしますよね。
いやね、そう言っていただけるとね、話してる側としては非常にありがたいですし、知っていただかないと多分大切に思えないっていうところもあると思いますんで、そういうね発信の機会としてこういう番組、ね、うん、に呼んでいただけるのは非常にありがたいなと思います。
また登場してくださいね、はい、お待ちしております。
ぜひぜひ、
はい、10月は酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造りと題して、酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生にお話を伺ってまいりました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。さあ来週は第4週です、あ5週ですのでお休みでございます。11月にまたお耳にかかりたいと思います。それではまた。